れそれ種じゃない？
種ラジ。どうも岩崎です。
飛行機とタクシーに未だにコンプレックスあり池田です。よろしくお願いします。
世の中全部種でしょ。種ラジでございますということで、
はい
はい、今回ですね、岩崎が行ってきたイベントの話をしようと思ってるんですけれども、
はい、
まあですね、ICC っていう、初台、新宿の初台にある、
はい、
あれはなんていうんですか、ね、展示スペース、美術館ですかね、でいいんですかね。
そうですね、なんか映像だとか、
はい、
インタラクティブな、うん、アートを紹介する、
うんうん、
まあ、インターコミュニケーションセンターで ICC ですけど、うんうん、っていうところですね。
NTT かなんかやってるんです
よ。そうですね、
の、そこで、やられていたシンポジウム、第3回メディアアート国際シンポジウム、インターネット以降の文化形成創作発信ネットワークというタイトルの、まあ、シンポジウムの2日目に行ってきましたっていうお話なんですけれども、うん、まあ、内容について語るというよりは、まあ、今回ですね、印象にのなんか2つセッションがあって、うん、2つ目のセッションのアジアのカルチャーシーンを語るには作るにはっていう、うん、話がちょっとまあ印象に残ったというか、うん、なるほどなと思った話ではあるんですけど、
はい、
結局、まあ、言いたいこととしてはアジアのカルチャーシーンというかアジアのメディアシーン、
うん、
といってもなんかそんなにこう日本と大きく変わるわけではないんだなっていう話が大きなところでございまして、
アジアっていうのはじゃあ日本以外について割とこう、
はい、一応ね、登壇したのが日本のスタジオボイスっていう雑誌の、今編集長やってる人と、うん、あと、インドネシアかな、フィリピンのメディアをやってらっしゃる方と、うん、あと韓国のメディアをやってらっしゃる方が、
うん、
まあ、それぞれ、まあ、日本は2媒体かな、フェノメナルと、スタジオボイスで、他にも、まあ、モデレーターをね、あの元バイヤードの若林さんがやるっていう感じの回なんですけど、
うんうん、
なんかお話が、まあ、カルチャーシーンの話っていうよりはそれぞれの国におけるメディアの役割みたいな話になってきて、うん、
はい、
で、まあ、もちろん そこで行われている最新 あのカルチャーシーンを追いかけるで切り取ってそれで紹介する、うん、それもいろんな切り口つけてみたいなところのお話にはなるんですけど、うん、なんかね、フィリピンにあるメディア、韓国にあるメディア、それぞれあのもうすでになんか日本にあの近しいものというかはあって、うん、でそこの今時点での日本の違いという点では、うん、結構海外のメディア、その2つのメディアに限るのかもしれないんですけど、うん、ブランドと組むんですよね、
うん、
ブランドと、ブランドを自分たちで作る、
うん、
そのメディア自体がブランドとなる、
うん、
っていうことを結構意識してるらしくって、
うん、
その例えばそのメディア自体が、アパレルブランドを立ち上げるとか、
うん、
メディア自体がリテールとして、まあ、小売店を設けるとか、そのメディアの人気なり認知度なりを生かして、自分たちのメディアっていうビジネス以外のことができる、広告収入以外のモデ、収入を得ることができるっていう形を取っていて、でそれって、まあ、そもそもにおいては日本においては雑誌でやってたことじゃないですか、
うん、
雑誌もなんかそれぞれのグッズを作ったりとか、それぞれ の、まあ、ブランドとまではいかないけれども それぞれが持っているブランドを生かして何かしらを売るっていうことをしてきたプロセスがあって、でそれをある種他の フィリピンとかね、韓国では今やっている、それを、まあ、ウェブメディアでやっているっていう感じが、
紙じゃなくてっていう意味ね。
そうです、そうです、そうです、
はい、
主にウェブメディアを使ってやっているっていうところなので、
うん、
ある種そこら辺ってなんか時代の差はあれどやっていることというか、特別こう、うん、海外のメディアだから新しいことをやってるわけではないんだなっていうことを思ったと同時に、
うん、
そのオンラインメディアっていうところで、今現在の日本のオンラインメディアと韓国フィリピンのオンラインメディアを比較した時には、
うん、
やっぱりねそこのブランディングって意識を日本のメディアはなんかやっぱできてるところ少ないと思うんですよ。
あ、 や同じことをやってるみたいな言い方もできるけど、うん、実はウェブ上でそれを やれてるっていうのが、
そうそうそう、
結構すごいことなんじゃないかな。
そうですよ、はい、でそれができてるのは、まあ、前にあのケトル博報堂ケトルの島幸一郎さんという方がおっしゃってるには、あのほぼ日、うん、ほぼ日刊糸井新聞と、うん、あと北欧暮らしの道具店、暮らしコムさんがやっている、そこは、まあ、自分たちでねオリジナル商品を作っても販売できるくらいの認知度があるメディアになってるみたいな話もあったりするんですけど、
うんうんうん、
僕はそこにまあ地元とかね、今だったらば多分あそこもあのフリーペーパーとか作ったりとか商品とか、今新海っていうリアル店舗やってたりとかするので、すごい近しいところにはあると思うんですけど、うん、そこら辺まあという意味では、うん、なんか今やってるオンラインメディアについてもやっぱりもっと昔の雑誌、それこそ僕たちはこの前鈴木三重吉でしたっけ、
うん、
の何でしたっけ、赤い鳥、
赤い鳥、
赤い鳥のあれを見てきましたけど、過去のその雑誌のやり方、過去の雑誌が、まあ、成り立つそのプロセスですよね、その継続して、まあ、金銭的な面でもそうだし、人気を集めるっていう意味でもそうだし、うん、そのプロセスに、ま、学ぶことがある、むしろ今のメディアであればこそ、かつて自分たちの先人たちがやってきたことに学ぶことっていうのが多いんじゃないかなと、
うん、
いうことを思わされた次第です。もちろん今のね、うん、他の、国のメディアから吸収できることは当然あるんだけれども、うん、過去の自分たちの同じ業界のところから学ぶこともまだまだあるんじゃないかなってことを気づかされた回でございました。
はい、
うん、
なんか笑ったこととかありました？
結構笑ったというか、僕はあの2つセッションを聞いていて、前のセッションに比べると、うんうん、やっぱ若林さんのね進め方うまいんですよ。
あ、なるほどね。
前のが悪いっていうわけじゃなくて、
はいはい、まとめ、そのじゃあ進めた人が違う人なんだ。
モデレーターが、前のセッションは、美術家というか、キュレーターの方ですね、はい、
金沢さんって方
ですね。そうです、そうです、東和田現代美術館の、はい、で基本的にこれの方はまあ振ってそれぞれ DJ スリフさんというあのゲストの方がまあプレゼンテーションする形なんですけど、
はいはいはい、
後半の方は結構なんか相互にずっとコミュニケーション取ってる感じだったんですよ。
なるほど、ね、
本当は多分主催者側が求めたのは前者の形で、ずっとそのゲストの方が一通り喋って、その後でまあ質問があったらこう 話を交わすみたいな感じを想定してたと思うんですけど、
あのでも流儀っていろいろあるよね、
うん、やり方もね。
なんかこう僕もさ、
はい、
最近ちょっと勉強会とか行ってさ、
おうおう、
話聞くじゃない、
うん、
で質問ある方みたいな感じで振ってくんのね、
はいはい、
主催の人、
うん、
だけどさ結局主催がめっちゃ聞いちゃうとかさ、本人がでその 主催の知り合いっぽい人がすげえ喋って、
うん、
なんかあのあれなんかその俺迷い込んでるなみたいな、
はいはいはい、
でこっちはさすごく固めにさ、
うん、
今回、参加させていただきありがとうございます、そういうフォーマルな質問の仕方するのに、はいはいはい、あのさ、うん、どれだけ俺分かんないけどさみたいな、すごいな
あります、ね、
ラフな人がいて、
はいはい、
ちょっといやいいんですけど、
うん、
いいのみたいなちょっとねモヤモヤしたりもありますけど、
内輪噛んでるとね、
うぜえなってますね、まあ、よし悪しよし悪しありますけどね、
うんうん、まあまあ、ては、はい、あの東南社内で、あ、後者の方ですね、アジアのカルチャーシーンを作るにあいについては、はい、東南社内ではなんか、ね、フランクに話してるんですけど、
はいはいはい、
外には全然そこら辺がなく全部フラットに、多分知り合いなんだろうなと思う、あの質問者に対してもフラットにやってたので、バランスうまいなと思いました。
そこら辺がやっぱあれだよね、そのテレビタレントの凄さだったりするよ
ね。あ、確かにね、
そのやっぱり見せるってことを考えてるから、ね、
うん、そうですね、そうですね、
だからフランクを見せるとか、うん、フランクを使うっていうか、
うんうんうん、
本当にフランクかどうかじゃなくてね、
うんうん、
そこら辺に騙されてるって感じもまあありますけど、
ね、うん、もしかしたら学園に帰ったらねすごいね敬語してるかもしれないけど、
別にそれはいいんだもんね、
うんうん、
はい、ありがとうございます。ということで今回は岩崎さんから、
はい、
第3回メディアアート国際シンポジウム、
壮大な名前だな、
はい、インターネット以降の文化形成創作発信ネットワーク、
そんな話してなかったけどな、
デイ2の、ね、話でした、は
い、
ありがとうございました。
はい、
はい、お相手は岩崎さんと池田でした
岩崎でした。
たねらじ、また。